憩いと安らぎをお届けする夜の光ナイトクルーズ。こんばんは、夜の光ナイトクルーズ案内役の水口聡です。昨年に続き、今日から来年の1月までの3ヶ月間シーズン2をお送りします。夜の光ナイトクルーズは毎週土曜日の深夜25時に配信、心に安らぎをお届けするインターネットラジオ番組です。ひとときの間、ゆっくりとこの時間をお過ごしください。さて、今日は信越放送で長い間放送されているキリスト教ラジオ番組夜の光の過去の番組のほか、長野県の教会の紹介、心休まる賛美歌の演奏、そして番組の最後には1週間の始まりにあなたへの励ましのメッセージをお届けしますので、ぜひ最後までお付き合いください。それではお聞きの皆さんと共に、しばらくの間ナイトクルーズを楽しみましょう。この番組は長野県福音放送を支える会の協力でお送りいたします。それではバイブルメッセージのコーナーです。今回の夜の光ナイトクルーズシーズン2は、毎月あるテーマのもと番組を集めてみました。11月のテーマは、希望を見失っている方にお届けしたいメッセージです。まずはじめは、2008年に放送された岩井元牧師の希望はここにをお聞きください。
夜の光の時間です。お元気ですか？岩井元です。5月ももう終わろうとしています。この時期、多くの方が通ると言われる5月病というのがありますね。受験や就職活動を乗り越え、一段落した若者が目標を喪失し、また燃え尽きて起こる無気力感などの症状を指していました。しかし最近は中高年の方もこの5月病になり、様々な変化に対応できずに、抑うつ的で無気力な症状になることが多いのだそうです。目標や望みに向かって進んでいても、内側には他の人との比較から来る焦りや葛藤があったり、自分の思い通りにいかない現実や変化の中で、どうすることもできずに立ちすくんでしまうことがあります。希望に向かっていたはずなのに、深い失望や挫折に終わってしまうことだってあるのです。あなたはいかがですか？聖書は希望についてこう語っています。この希望は失望に終わることがありませんと。失望に終わらない希望、すなわちたとえ失望があったとしても、それで終わることがない本当の希望、命ある希望があるというのです。そして聖書はこうも語っています。あなた方の信仰と希望は神にかかっているのですと。本当の希望は、私たちの能力や経験の豊かさ、周りの環境や状況の良さによるのではありません。真の望みは、聖書が語る天地を創造された神様にかかっているのです。だとしたらどうでしょう。あなたがどんな重い病の中にいたとしても、到底希望を見出せないような状況にいたとしても、あなたは本当の希望を抱くことができます。なぜなら、すべてをご存知で、すべてを成し遂げることのできる全知全能の神様が、どんな時にもあなたと共にいてくださるからです。この神様に希望を置き、心から信頼し、信じていくとき、あなたの歩みは決して失望で終わってしまうことはありません。あなたがどんな困難な状況に囲まれていても、あなたの上にはこの永遠の神様を求める祈りの窓、信仰の窓が開かれているのです。あなたも神様を信じ、希望を神様に置いてみませんか？あなたの真の望みは神様のうちにあるのです。
それではここで長野県の教会の紹介です。
あなたもキリスト教会にいらっしゃいませんか？長野県にある教会のご紹介です。長野市新州新町上条の新州新町美術館そばには新町教会があります。毎週日曜日朝10時半から礼拝がありますので、教会は初めてという方もどうぞお気軽にお出かけください。長野市新町教会の電話番号は026-262-4533 026-262-4533 番です。続いて岡谷恵み教会は岡谷市山手町2丁目立正閣通りにあります。毎週日曜日朝10時半から礼拝がありますので、教会は初めてという方もどうぞお気軽にお出かけください。また電話によるご相談も受け付けています。岡谷恵み教会の電話番号は026-23-5036 026-23-5036 番です。また茅野市中町のウェスレアンホーリネス茅野キリスト教会では、毎週日曜日朝10時15分から礼拝を行っています。 JR 東線茅野駅から歩いて5分、朝日町踏切横にある新生劇場の並び、諏訪信用金庫の向かい側の電柱に教会の看板があります。その角を入ってすぐのところです。どなたでもお気軽にお出かけください。茅野キリスト教会の電話番号は026-72-4326 026-72-4326 番です。最後に野沢福音教会は佐久市鍛冶屋 20-4 にあります。礼拝は毎週日曜日朝10時半から。教会は初めてという方もどうぞお気軽にお出かけください。佐久市鍛冶屋の野沢福音教会の電話番号は0267-62-2403 0267-62-2403 番です。
続いてバイブルメッセージをお聞きいただきましょう。2011年に放送された関根弘之牧師からのメッセージ、失望に終わらないをお聞きください。
世の光の時間です。お元気でお過ごしでしょうか。関根弘之です。今日も爽やかに一日を過ごしていきたいですね。聖書の中で信仰の父と称賛された人物がいます。それは旧約聖書に登場するアブラハムという人です。称賛されているからといって、彼が完全な日の打ち所のない人であったということではありませんでした。彼も挫折をし落胆もしました。神様はある時アブラハムに、私が示す地へ旅立ちなさいと言われました。アブラハムは一大決心をしてついに旅立っていくんです。きっと神様が示す地なのだから、素晴らしいことがこの先待っているに違いない、そう考えたはずです。潤いのある土地に神様は導いてくださるだろう。穀物は有り余り、家畜のための牧草はたっぷり、そんな夢を抱きながら旅を続けていったと思います。しかしどうでしょうか。アブラハムの思いを無残に砕いてしまう出来事が襲ったのです。それは彼がたどり着いた場所はなんとひどい飢饉だったんです。信仰の父と言われた彼の生涯の初めには、思うようにいかないことが連続するんですね。たくさんあったんです。私たちは日本の中で信仰ということを考えると、どうも御利益宗教のイメージがとても強いんです。信じたらいいことがある、もしなければやめたっていう具合ですね。ですからイエス・キリストを信じても自分の考えていないようなことが起こったり、いわゆるこう不幸が起こったりすると、すぐに、なんだイエス・キリストを信じてたって何もいいことないじゃないか、もうやめた と結論付けてしまうことがあるんです。自分にメリットがないなら信じてる意味なんてあるのかとすぐに考えてしまいやすいんですね。でもちょっと待ってください。もし自分の思い通りになるために神様がいるとするならば、もはや神様は私たちの召使いのようですよね。そしていつの間にか私たちが神様を支配しているような、まるで私たちが神様になってしまっているかのようです。残念ながら聖書は、信仰を持っていればバラ色の人生を保証しようとはどこにも書いてはありません。しかしこのように記されています。彼に信頼する者は失望に終わることがないと。彼とは神様であり、またイエス・キリストのことです。誰の人生にも思うようにいかない現実や失望と思われる状況は襲います。しかしイエス・キリストに信頼していく人生は、決して失望があっても失望には終わらないと約束しているんです。この言葉を受け入れながら歩んでいくことにいたしましょう。
賛美歌312番、慈しみ深きをお届けしました。世の光ナイトクルーズ、今日の番組いかがでしたか。番組のご感想をお寄せください。お聞きのホームページからメールで送信できます。また今日は日曜日、長野県にあるお近くのキリスト教会の礼拝にぜひお出かけください。キリスト教会では皆様のお越しを心よりお待ちしております。それでは一週間の始まりに、あなたへの励ましのメッセージをお送りしながらお別れです。1982年に放送された羽鳥明牧師のいつまでも若々しくをお聞きください。世の光ナイトクルーズ、お相手は水口聡でした。それではまた来週。
いつまでも若々しくという、まあ、うってつけのテーマでご一緒に考えてみたいと思うんですね。まず聖書をお読みいたしましょう。旧約聖書の詩篇の103編の 一節から五節までです。我が魂よ、主を褒めたたえよ。私のうちにあるすべてのものよ、聖なる皆を褒めたたえよ。我が魂よ、主を褒めたたえよ。主のよくしてくださったことを何一つ忘れるな。主はあなたのすべての咎を許し、あなたのすべての病を癒し、あなたの命を穴からあがない、あなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。ダビデは、あなたの若さはわしのように新しくなる。こう言いましたね。素晴らしい言葉。殺し文句とも言うべき言葉ですね。昔、九州大学に若返り手術という方法が開発されてですね、アメリカの有名なスタイナファ博士という方や、名優の中村鴈治郎もこの手術を受けたということで一躍有名になったことがありました。まあ、いつまでも若々しくということは、これは未だに万人の願いでしょうね。でも、体が古くなり、髪の毛が薄くなり、皮がたるんでくるというのは、まあ、残念ながらやむを得ないことですね。しかし、体はとにかくいつも心に命の力が満ち溢れていて、そして私たちの人生が、わしのように日々新しい若さがある。これが聖書の言っている約束ではないでしょうか。あなたの若さはわしのように新しくなる。ダビデはこう言いました。どこに秘密があるのでしょうか。第一に、神様に 100% 信頼するときに、神様は心配事から私たちを解放してくださる。この心配事からの解放ということではないでしょうか。第一に、主はあなたのすべての咎を許しと、ダビデは歌いましたが、罪悪感から来る心配事というのは決定的ですね。フランスの心理学者は、もし人が罪悪感から解放されることができれば、世界中の精神病院は 90% からになると言いました。キリストの十字架の中に、本当の許しがある。罪と咎の許しがある。キリストの十字架は私たちの心に、大川のような平安を与えてくれるものですね。第二に、主はあなたのすべての病を癒し、こうダビデ歌いましたが、病苦からの解放ですね。イエス・キリストの蘇りの力は死にかけた体にも活力を与えるんです。第三に、主はあなたの命を穴からあがないとありますが、死の恐れからの解放ですね。キリストは私たちを罪の刑罰永遠の死から救い、永遠の命、死んでも死なない命を与えてくださるんですね。ある都会議員は、薬局の経営者ですが、私の友人の教会の剣道式に出席して、その祝辞の中でこう言いました。うちでは気配薬もシワ取りクリームも売ってますが、一つも効くものはありませんな。わしもこの年になって神様のお厄介にならなければと感じてきました。その通り、いつも若々しくある秘密のすべては神様にあるのですね。さて、その第二の秘密は、神様によって与えられる心の満足ではないかと思うんです。主はあなたに恵みと憐れみとの冠をかぶらせ、あなたの一生を良いもので満たされる。あなたの若さはわしのように新しくなる。いつも心が満たされていない人は老けて見えますよね。しかし心が良いもので満たされている人はいつもはつらつではないでしょうか。昔、もう相当昔ですが、家内と二人でカリフォルニアからアリゾナへ行きました。途中、鉱爆千里の砂漠の中を車で突っ走るのですが、突然タイヤが破裂したんですね。今まで110キロぐらいの速力で音もなしに静かに走行していたのが、途端にガタガタ、ゴロゴロ、キキ、10分もこのままで走れば、車全体がもう解体しそうでした。人生も同じじゃないでしょうか。神様によって心の中に喜び、愛、平安を満たしていただき、満たされた心で、愛し、愛された心で行くならば、いつも若々しく人生をスイスイですね。しかし平安もない、喜びもない、愛もない、ぺしゃんこな不平不満の心では人生ガタがすぐ来ますね。神様に信頼する魂に神様は愛と喜びと平安を満たしてくださるのです。さて、いつも若々しく人生を送る第三の秘密は、賛美と感謝の歌を歌うことだと、聖書が言っているように思いますね。我が魂よ、主を褒めたたえよ。 主のよくしてしたくださったことを何一つ忘れるな。あなたの若さはわしのように新しくなる。心の若い証拠というか印はいろいろありますね。恥を知ることです。涙を知ることです。夢を見ることです。やってみるということでしょう。しかし歌うこともその若さの印ですね。歌っている人の若さにいつもびっくりするんですが、実名を出しちゃどうかと思うんですけど、阿波谷のり子さん、相当の年なのに若く見えます。大見敏郎さん、そして福音歌手の小美穂さん、私と一緒に全国各地の伝道会で歌ってくださるんですが、あの永来社員や信濃の夜の小美穂さんですが、服部先生、私先生の年上の妹よって言われてびっくりしたことがあります。まあ、未だに年はわかりませんが、しかし実に若いんですね。私の家に昔ローラーカナリアがいましたが、これが非常に歌の名手で素晴らしくさえずって私たちを楽しませてくれました。しかしある年、ぴったりさえずりをやめたんですね。歌を忘れたカナリアって本当にあるのかなと私が言いますと、末の娘が言いました。お父さん、カナリアもおじいちゃんになったのよ。若い人は歌い続ける人は若々しいんですね。しかも神様に罪を許し清めていただき、神様に永遠の命を与えていただき、聖霊によってその心にいつも愛と喜びと平安を満たしていただき、その恵みを心いっぱい感謝し、一つ一つの憐れみ、恵みを覚えて神様を褒めたたえて歌い続ける。若々しく、いつも若々しく、わしのように新しくいられるはずですよね。聖書の言葉。あなたは知らないのか聞いていないのか。主は永遠の神。地の果てまで創造された方。疲れることなく、たゆむことなく、その英知は計り知れない。疲れた者には力を与え、勢力のない者には活気をつける。若者も疲れたゆみ、若い男もつまずき倒れる。しかし主を待ち望む者は新しく力を得、わしのように翼を買って登ることができる。走ってもたゆまず、歩いても疲れない。旧約聖書イザヤ書40章28節から31節までです。
世の光ナイトクルーズ。この番組は長野県福井放送を支える会の協力でお送りしました。